さ スタジオには朝刊各紙が入ってきてまして、今日はまあ休み明けの月曜日ということで、特集の記事で一面を埋めるということが多いですね。朝日新聞は小児がんについて、国がその経済的負担、治療と教育の両立だとか、そういったところ実態調査に乗り出すというニュースを掲げております。はい、読売新聞は自民党研究ということでね、ドブ板は力なりと、毎日新聞はサイバー防衛へ、ファイブアイズと呼ばれるアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アングロ作戦系のこの5カ国に加えて、日本、ドイツ、フランスも加わって枠組みを作ろうと、まあ、中国に対しての情報共有だとか、ハイテク覇権争いというところで仲間を作るんだというような、書き方をしております。まあ、そして毎月勤労統計調査の続報は産経新聞が一面トップ、有識者に、全数調査やってますよというふうに言ってたにもかかわらず、裏では、選んだ、東京の都市部だと1500ぐらいサンプルが必要なところを、まあ、500ぐらいに絞り込んでやっていたというような話がポロポロと出てきております。でそんな中、一つ気になるのはですね、私読売新聞が一面の2番手の記事で載せているアフリカトンコレラ限界という記事なんですね。トンコレラっていうのは、まあ、これ豚が感染する家畜伝染病でして、まあ、この感染した豚肉を食べたとしても人体には影響はないんですけれども、豚さんはもう感染するとかなりの致死率で亡くなってしまうという病気でありまして、で、このトンコレラがですね、岐阜のあたりでずっと流行っていて、それこそ年末に、自衛隊も災害派遣の要請を受けて出動していたと。実はクリスマス返上でですね、人知れず陸上自衛隊があそこで、大変だったそうですよ。それは現場の人、近い人に話を聞くと、やっぱりこう、ね、殺処分しなきゃなんないということになると、その精神的な負担ってのは結構大変だったそうなんですが、で、時流行っていたのはアフリカトンコレラとは別の形でして、でこのアフリカトンコレラの方が致死率は高く、伝染する力も非常に強いと。これはでこれがですね、今実は中国で大流行りしてるんですよ。で中国で大流行りしてるの何がまずいか、今日2月4日からですね、後ほど7時台のニュース解説もやるんですが、はい、春節という旧正月の休みを迎えて、中国の人たちが大挙して海外旅行をするという、まさにですねピークを迎える時期なんですよ。でここで、彼らがですね、例えば伝染病を持った、豚肉で作ったですね、例えば中国ハムとかそういうものを結構平気で持ち込んでくるらしいんですよ。本当はね、肉類っていうのは持ち込んじゃいけないよって検疫でも止めるんですけれども、止めきれずに入っちゃったのがこの間のトンコレラも引き起こしたんじゃないかと言われていて、で、この記事を読むと、実は、先月12日と16日に、手荷物から中国からの旅客機で、ウイルス遺伝子4例確認と、たった2日で4例確認という形で、これがですね爆発的にその押し寄せる春節の時期を迎えて、果たして水際で止められるのかと。向こうで止めてくれりゃいいんですけど、中国の出国の時にですね、彼らはそんなことしてくれませんから、こっちでこれも専守防衛でやらなきゃなんないというのがいかに大変かという、これ結構ね危機感を持って現場の人は見てると思うんですけれども、まあ、ようやく読売一面トップに乗っけたというのは、これはちょっといいニュースだなと思って、まあ、いいニュースではないんですけれども、警戒しなきゃいけないなと思っております。ご意見お待ちしております。メール COZY@1242.com です。
時刻は6時9分です。お聞きの放送は東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、
あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてご意見お待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。取り上げるニュースですが、葛飾区の女子大学生が遺体で見つかった事件です。遺体遺棄事件、その続報についても取り上げてまいります。それから衆院は今日予算委員会の初日です。まあ、与野党追及スタートというような見出しになっております。そして第2回の米朝首脳会談についてダナンで最終調整を行っているというのが各紙、報道されております。そしてオープニングでも少し話しました春節について、さらに、オリンピック期間中、東京オリンピックパラリンピックの期間中ですね、首都高が500円から3000円値上げになるかもしれないというようなニュースも取り上げてまいります。メール、ツイッター、こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はオピニオンをいただいた方の中からバレンタインデーにふさわしいプレゼント、マザーレンカのドクターズチョコレート5袋詰め合わせのギフトセットを毎日5人の方にプレゼントします。私新業一家のバレンタインメッセージカード付きです、ドクターズチョコレートは最高級ベルギーチョコレートを 100% 使用したチョコレートなのに砂糖不使用で、カロリーや糖質が気になる方や食事制限をしている多くの方にお召し上がりいただいていて、全国の調剤薬局、病院、クリニックなどで販売しています。最高級なカカオ豆を使用するなど自然由来の原料にこだわり、100年以上歴史のある受け継がれたベルギーの特殊製法を生かして、砂糖不使用なのにグルメな方でも納得の最高の美味しさをお届けしています。詳しくはドクターズチョコレートのホームページご覧ください。今週は私新業の手書きの愛のメッセージを添えたマザーレンカーのドクターズチョコレート5袋詰め合わせのギフトセット、ご応募はメール、そしておはがきファックスでもお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 100-8439、 日本放送飯田浩司の OK コージーアップまで、ファックスの方は 0570-021242 まで、チョコレートが欲しいとお書き添えください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介いたします。本音のオピニオンお待ちしています。さあ今週のこの時間は注目の知事の方々に平成最大のニュースを伺ってまいります、はい、今ジングルでお聞きいただいたのは石原慎太郎さん、平成19年第1回東京マラソンを前にしてのコメント、そして、平成元年の横浜博開会式の模様と、うん、横浜博は懐かしいですね私小学校1年生だったか2年生だったか、親父お袋に連れられてですね、行った覚えがありますね。さあ、今日はですね、黒岩神奈川県知事にお話を伺います。黒岩知事は1980年にフジテレビに入社されまして、 FNN スーパータイムですとか報道2001などのキャスターを務められました。日本放送でも上永雅彦のおはようグッデーのコメンテーターをお願いしていたこともありまして、この時間ね、リスナーの皆さんにはおなじみかと思います、はい、でその後2011年、東日本大震災があってその直後をですね、神奈川県知事選があって、そこで当選、現在は2期目となっております。その黒岩知事にですね、平成最大のニュースを伺ったところ、フジテレビのキャスター時代のお話が飛び出してきました。
今につながるすべてが私はね、平成元年から始まってるんですね、個人的なことでね、
はい、
それ何かというと、平成元年私が何をしたかというとですね、当時のフジテレビの夕方 の、はい、スーパータイムっていうですね、
はい、懐かしい、
夕方のニュースがあったんですけど、その土曜と日曜のキャスターをやっていたんですね、はい、その平成元年からですね、2年間救急医療のキャンペーンというのを始めたんです、
はい、
救急車の中に医療がないのはおかしいじゃないか、運ぶだけだと、日本では医療なき救急車によってどんどん人が亡くなっている、おかしいじゃないかということを、番組を通じてキャンペーン報道、はい、2年間連続100回ぐらい放送したキャンペーンだったんですけども、結果的には救急救命士という制度ができたということなんですね、はい、じゃあその時に私自身がですね、命というテーマに目覚めたということですね、はい、命を救うためには何が必要なのかといった時に、ドクターだけが一生懸命頑張っても無理だと、いろんなこう要素が、総合的に関わっていかないと命は救われないんだというところが原点であってですね、はい、それからナースの問題取り組んだりとかずっといろいろやってきたですけども、今につながっているのはその私自身今神奈川県知事として、
はい、
命、ひらがなで書いた命ね、命輝く神奈川を作るんだと言ってるんですけども、はい、まさにその私にとって平成そのもの全部命の時代だったということですね、
まさに僕も父の、ね、プロフィールを拝見してお聞きしたいなと思ったのが、その健康だとかっていうのがこの30年間で相当意識されるようになったとは思うんですけれども、どんなところが知事変わったと思いますか。
そうですね、この今で言うとですね、圧倒的なその超高齢社会、これがどんどん進んでいるという、これは今までになかったことですよね、超高齢社会というのはですね、今までとは全く違ったその発想が求められてくるのではないか、つまり病気になったら治せばいいというね、こういう発想だとですね、高齢者の方っていうのは 複数の病気を同時に抱えてらっしゃることもあるわけですね、
はい、
そうすると一個一個の病気を全部治していくってなったらばもうそれはとってもとっても大変なことだし、うん、発想そのものを変えるっていうかその真っ白な健康があって真っ赤な病気があるのではなくて、
はい、
白から赤健康から病気っていうのはグラデーションで連続的に変化してるんだと、うんまあ、それが未病だと
未病
だから病気になってから治すという発想じゃなくて、
はい、
未病の状態を少しでも少しでもその元気な方に持ってくるということを日常的にやっていかなきゃいけないんだという、うん、こういうその未病コンセプトですね、
はい、
こういうのに実は、価値転換が思いっきり図られているというふうに実は思っているんです、
うん、
医療の概念を変えなきゃいけないという、うん、そういうところに今来ているなというのが私の実感ですね。
ようやくなんか世の中も例えば保険でも使う方でお金をかけるんじゃなくて、うん、予防ができる人は保険料、まあ、ちょっと値引きするよみたいな、
そうそうそうそう、
だんだん整備されてきましたね。
それがまさにね今までの白赤モデルの保険、はい、白赤モデルの保険というのはですね、病気になったらお金もらえるって保険だったんですよね、
はい、そうでした、そうでした、
よく考えて変な保険ですよね、うん、ところが未病というコンセプトになるとですね少しでも健康に持ってこよう持ってこようとして努力した人が報われるような保険ということですね、うん、今そういうのがねどんどんどんどん出始めてきましたね、
うん、
これはコンセプトがですね往々に変わっているということですね。これだから平成全体を食ってみてもですね、
はい、
平成の最初の時にはそんな発想なかったですよ。これはそれがやっぱり、ね、平成のこの最後のところに来てね、
はい、
コンセプトが大きく変わったということを私は生々しく実感しますね。
いや確かにその健康に対する考え方っていうのは相当変わってきてるんだろうなと、
はい、
いうのを非常に感じるわけですけれども、さあ、知事にですね続いてこれからの神奈川県のビジョンについてお伺いしました。次のように話されています。
三歩先神奈川、はい、ということを言ってました。
三歩先、
先進的な神奈川ですね。そういう神奈川モデルを作ろうというのをずっとやってきましたけども、そういう流れは出来上がってきてるんじゃないのかなと思いますね。例えば今 SDGs という言葉、
はい、
非常に重要な言葉になってますけども SDGs という言葉というのはつまりそのサステナブルデベロップメントゴールズって、まあ、国連が定める持続可能な開発目標17ということですけども、はい、これどういうことかって言ったら今のままでいけば地球は持続可能じゃなくなると、うん、そのためには例えば健康の問題であるとかそれからその環境の問題であるとかエネルギーだとか食料の問題とかまちづくりとかさまざまな問題が一体となってその解決していかなきゃダメだぞっていうメッセージですよね。
うん、
これは私は命輝くってのと全く同じことなんですよね、
はい、
命輝くためには医療が重視するだけじゃダメだと、
うん、
でそれをエネルギーもまちづくりも教育もみんな一体なきゃダメだぞって言ってたのが命輝く、
はい、
全く同じだということで、それでじゃあ我々は SDGs 最先端系目指そうと言ったらば、去年政府もちゃんと認めてくれてですね SDGs の最先端圏最先端自治体全国10で選ばれたんですけど、その中に都道府県として神奈川県だけが選ばれたというようなこともありました。で今皆さん人生100年時代で平気言ってますよね、
はい、
一番先に言ったのは笑い合いなんですよね。これからも神奈川県はそういう先導的役割を果たしていくというなっていくと思いますけどね。
健康というものを一つ背骨のようにしてずっとこれを持ち続けているっていうのは黒岩さんもうキャスターの時代からずっとそうだっていうのはねよくわかるんですけど、
はい、
ご本人もやっぱり非常に健康には気を使ってるそうで、
うん、
マラソンやってるんだって。
すごいですね。
なんか横浜マラソンが、はい、に出るって宣言しちゃって、最初1回出て、はい、そしたら4時間台で走ることができたという、こともあったんで、そこからもうずっと出続けるようになったという。なんかこの間年明けぐらいにツイッター見てたら、
はい、
ちょっと転んじゃって怪我したっていうのが出てたんですけど、もうインタビューをしに行った時には完全に回復されていて、もうしっかりとご自身の足で来て颯爽とお帰りになっていらっしゃいました、
はい、
今日は神奈川県の黒岩祐治知事に平成最大のニュースを伺いました。明日は千葉県の森田健作知事に伺います。 さあ、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。メール、ツイッター、いろいろいただいてるんですけれどもね、2月3日昨日は節分だったということで、はい、恵方巻き食べたって方もいっぱいいらっしゃるんですね。チェチェネコさん、アビコの会社員の方ですね。豆巻きはやらなかったんですが、恵方巻きを買いに行きました。仕事帰り、19時ぐらいに行ったら8割引きで破格の値段で買いました。まあ、関東の方は定着してないのか盛り上がりに欠けてますよねと。これだから、あの食品ロスの問題とね、表裏一体というか、だから恵方巻きってこのピンポイントでそんなにいっぱい作るもんじゃないよって政府もこう指導していたようなところもあったんですが、やっぱりそうは言っても商売だから、いっぱい置いてっていうのはあったようですね。こちら笑顔でかんぬきさん、いすみ市の方ですね、ありがとうございます。食品ロスのこと、恵方巻きもそうですけれども、旅館の食事とか結婚式の披露宴とか、お通夜の精進落としとかの食品廃棄の方が大きいと思います。プラスチック製のストローのように恵方巻きがやり玉に上がっているみたいに見えます。食品ロスに関して今こそ考えるべきなんじゃないでしょうかと。あとね、立食パーティーっていうのもですね、これはね、難しいというかね、場所によっては最初の30分とか終わりの30分はとにかく皆さん無言で飯を食いましょうっていう時間を作ったりすることもあるんですけど、記者懇談会とかで、はい、ホテルの立食でってやることあるんですけどね、そうすると取材しようと思って真面目な人ほどご飯食べらんない
んですよ。そうなんですよ。そうそうついつい話しすぎちゃってご飯食べてないんですよね。
そうなんだよね。
ありますね。
机の上に皿ばっかり並ぶってことがね、
本当に
確かに。かといって、あれ、そのこういわゆるビュッフェスタイル、バイキングスタイルじゃないですか、あの皿が少ないとなんかしょぼいなとか思っちゃったりするっていうねそこから改めなきゃいけないんだろうなと思うんですが、
そうなんですよね。
ご意見お待ちしております。メール COZI@1242.com です。
山ほどですよ。またなんか来て
る。しゅださん、いいですか、喋って。時刻は6時56分です。お聞きの放送は東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップです。
今日のコメンテーター須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。すいませんね、なんか
新業に伝えたいことがいっぱいあった。
そうだったですよね。
で、何ですか、歌舞伎町の、
ドンキホーテ、
ドンキホーテ、
これ買ったんですよ。そしたらね、なんかゴジラグッズが山ほど売ってて、
そこのまた来てんの。いっぱいありますよね。
ゴジラがいるから。
そうそう、
歌舞伎町に。
そうですよね、歌舞伎町にゴジラの首だけありますもんね。そうそうそう、ビルの上のところにね。
なのでね、そこのドンキホーテは店頭によく T シャツとかフィギュアとかいっぱい置いてあるので、私も行くたびにこうちょっとずつ買っているんですよ。
だからね、キャバクラのお姉ちゃんと一緒に通りかかったんだけども、
あ、そうですか。
なんか新業にお土産買ってこうかなって、なんか子供になんかね、お土産買って帰る上お父さんの気持ちってこういうことなのかなって
愛してますね。
ありがとうございます。
で、ところがお姉ちゃんが行こう行こうって言うから何も買わずに帰ってきました。
ちょっとお店へ、ちょ
っとお店へ、ちょ
っとさあ、今日須田さんにぜひお伺いしたいのが、まず一つ、キャンプインですよ、
はい、
ね。デイリースポーツ今日の一面、鳥谷汗まみれというね、ショートで勝負するって鳥谷。
いやー、原点回帰してね、
はい、
頑張ってほしいなと思いますけれども、やっぱりね、長打力を磨いてほしいなと。ベースとしてはね、3割打つ力あるんですよ、はい、あるんだけれども、ね、お前さあと、ね、ホームランの数少なすぎやしねえかみたいな、
うん、チャンスにみたいなとかね、確かにその辺は、
ね、だから走るのもいいし飛ぶのもいい叫ぶのもいいけども、
はい、
やっぱりね、バッティング練習をガンガンやってほしいなと思いますけどね。
ライバルは若手の北条選手ですが、北条のが飛ばすのかな、どうだろうという感じですか。
ただね、北条もね、若くして出てきちゃったでしょ、だからなんかこう安心してる部分もあるだろうね。
あ、なるほどね、で、しかも鳥谷からショート奪ったらもう安泰だと、
別にお前の力で奪ったわけじゃないぞという、いうことをね、
はい、
じっくりと考えてもらいたいなと思いますね。
今シーズンもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、7時台はニュース解説となります。沖の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お知らせを挟んで7時になるところ、今日は須田慎一郎さんとお送りします。2月4日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。
おはようございます。
須田さんとは番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。 女子大学生遺体遺棄事件深まる謎。葛飾区の女子大学生の遺体が茨城県の畑で見つかった事件で、神栖市の広瀬浩一容疑者35歳が自宅アパートで女子大学生と会った後、数キロ先の畑に車で連れて行き置き去りにしたとみられること、金銭トラブルを逃れようとした可能性があること、女子大生がなぜか広瀬容疑者の自宅を探し当てて戻ったことなど、様々な謎が浮かび上がってきております。捜査関係者によりますと、広瀬容疑者は去年11月20日午後6時ごろ、女子大学生に目隠しを指示して車に乗せアパートに連れ込んだと、その後再び車で数キロ先の畑まで行って騙して降ろし走り去ったということなんですが、その後アパートを探し当てて、広瀬容疑者のところに女子大生は行ったということで、でさらにその後おそらく殺されたのではないかという流れになっております。
ですからね、当初ね、はい、なぜ都内から都心部からですね、JR の鹿島神宮駅までね、
はい、
移動したのか電車でね、行ったのかということなんですけれども、そこが一番、疑問とされてたわけですよね、
はい、
その狙い目的、についてね、分かってこなかったもんですから。ただどうしてそういうふうに言われたのかというとですね、
はい、
通常聞いてみますとね、この鹿島神宮まで行くというのは、電車で移動するのはとんでもなく不便だそうでしてね、通常ですと、利用される方でもバスで、
はい、
都内から移動するっていうのは一般的なケースなんですよ。でそうすると初めて行く場所、
はい、
で加えてその目隠しされてそのアパートまで行ったっていうね、その目隠しというキーワードはもう先週の段階から出てましたからね、
はい、
でそうなるとね、一体そのね、何が目的だったのかというところがすごく不可解だったわけなんですよ、
はい、
でも逆に、ここへ来てですね、少しずつ情報が出てくるところを見ると、
はい、
かなり無防備だったなというね、被害者の方に関してちょっとそれね、きつい言葉で言うかもしれないけれども、かなりねその無防備で、その男性宅まで行ったんじゃないかなというところがちょっと見えてきましたよね。
その金銭トラブルがあったということを聞いた近所の住人の方もいらっしゃって、そのねアパートわからない中でいろんな人にこう聞いて回って探し当てたっていう ね女子大生はということなので、そうなるとその辺が行った動機にはなるんでしょうけれども、LINE なんかでこうやり取りとかね、ネット上でやり取りをしている中で結構信用してたっていうのがあったんですかね。
そういった点で言うとどうなんでしょうね、そういうバーチャルなね、世界の、意識とですね、そのリアルな世界の意識っていうのが、一緒になってて、そのバーチャルで、言ってみれば一定の信頼感が養成されてて作られていて、
はい、
それをそのままリアルの世界に当てはめちゃったというところが、ちょっと大きな落とし穴になったのかなと思いますけどね。
その意味ではね、どういうこう今後に資するものって何かあるのかなと思うと、でもね、ネットとだから人格が違うとか、ネットを使うっていうのはまた人あまり信用しちゃいけないよとか、そういうことを教育していかなきゃなんなくなるんですかね。
ただそれはもうこれまで繰り返し言われてきたことですからね、で加えてやっぱりこういった時にですね、やっぱり一人で行動するというね、別にそれがネットを通じてなのか、そうじゃないのかは別としてもですね、こういったケースっていうのはままあることだと思うんですよ。金銭上のトラブルが発生して、言ってみればそのお金を回収しに行ったんだろうと思うんですけどね。
なるほど。
でそれに問題について解決しようと思って行ったんでしょうけども、そういった時にはどうなんでしょうね、やっぱりこう一人で行く行動するなと、複数でとかね、
はい、
誰か付き合ってもらってとかっていうのは言われてましたよね。そういったところをちょっと今回はですね、忘れてしまったのかなと思いますけどね。
7時7分です。メールツイッターいろいろいただいてますが、先ほどの女子大生の遺体遺棄事件について、ラナさん、いくら長くネットでやり取りしてもそれだけで相手を知ったようなつもりになるのは理解できないと、こういう書き込みもいただいております。これそのデジタルネイティブと呼ばれる、
そうですね、
被害者18歳、はい、となるとやっぱりこのバーチャルとリアルっていうのの境目っていうのが我々が思うよりも低いのかもしれない。
逆に一体化してるんじゃないかなと僕は思いますけどね。
やっぱりそういうところも含めてこの事件解明していかなきゃならないですよね。
そうですね。それで注意喚起をしていくってことも必要だと思いますけどね。
はい、ご意見お待ちしております。 COZI コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグはシャープコージー1242です。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。今日衆議院予算委員会初日、統計不正問題与野党追及スタート。今年度第2次補正予算案を審議する衆議院の予算委員会が今日から始まります。厚生労働省の毎月勤労統計の不正調査に端を発した統計不正問題が広がる中、自民党の小泉進次郎厚労部会長や立憲民主党の長妻昭元厚生労働大臣らが質問に立ち、集中審議を行うことになっております。今日と明日衆議院でこの補正の審議をし、そして、6、7と、今度は参議院でこの補正の審査をして、7日には補正が成立、8日から本予算の審議に入るというような日程になっております。さあ、統計不正問題だそうです
ね。こういった問題が出てきたときにね、はい、やるべき手順というか手続きというのは、全て一緒でしてね、はい、3つのステップに分かれるとされてるんですよ。で、一つはですね、何が起こったのか、どこに問題があるのか、その全容を解明する、真相を解明する、これ第一ステップですね。はい、で、そして第二ステップとして、責任の所在を明確にして、責任をきちんと負わせるということ、そして3番目が再発防止策を講じるということなんですね。はい、ですから、いきなり3番目の再発防止策を議論しても意味がないんですよ。一体何が起こったのか、はい、これがまだ一切明らかになってきてないというのが私の素直な感想なんですね。で、実はこの、統計不正問題ポイントが私2つあると思うんですよ。
2つ、
1つはですね、この不正が行われたのは、つまり、はい、本来やるべき、調査をですね、はい、サンプル調査に、全量調査ではなくてサンプル調査、全体の数の3分の1しか調べなかったとされているのはですね、はい、2004年からとされてますよね。
そうですね。
どうもですね、いろいろと検証してみると、はい、それ以前からですね、そういった、一部調査で済ませていた、不正調査をしていたというのがですね、伺えるんですね。強く伺えるんですよ。ほうほう。で、どうしてかというと、一つのポイントとしてはですね、2003年、じゃあ、この、どのぐらいの数値が出ていたのかというと、-0.1 なんですよ。
はい、2003年度
は、毎月勤労統計のね、でところが2004年度も同じマイナス0.1なんですね。
へ
え。で、そうするとそこで、2003年までは適切にやっていた、2004年から3分の1までサンプルを減らしたというところを考えてみると、はい、もっと大きなズレが起こってきておかしくないんですよ。
そうですよね。
で、なぜこんなに、同じような数値で推移しているのか、ここは一つ怪しい、
はい、
ね、つまり2003年以前も同じことをやっていたんではないのかということなんですよ。もう一点言うとですね、
はい、
普通だったらこういった場合には、補正捜査というのかな、はい、補正作業をやらなきゃならないんですが、その時一番簡単な補正というのは、
はい、
母数をですね、つまり、調査数をですね、はい、元の数に戻す、3分の1だったら逆数の3をかけて3倍にするということをやれば、元に戻ってくると、ね、おおむね元に戻ってくるということなんですが、
はい、
で、これ3をかけてしまうとですね、明らかにズレが生じちゃうんですね。
おお、なるほど。
大きなズレがするでしょ。-0.1、-0.1 で推移するんじゃなくて、もう少し大きなズレが生じてしまう。だからそこの整合性を持たせるために、やらなかったというところもあるんじゃないかなと。2004年からこれやりましたよと言っても、
はい、
そこでじゃあ、補正をやってしまうと、それ以前と比べてもぎくしゃくが大きくなってしまうということなんですね。で、実はですね、ポイントの2つ目なんですが、
はい、
2018年度にその補正作業をやってるんですよ。
2018年度に補正
1月から、で、はい、そうするとやっぱり大きくプラスにこれシフトしていくんですね。で、特に2018年6月は、対 前年同月期と比べてプラス 3.3 とありえないぐらいにプラス幅が大きく出てくるんですよ。
はい、
で、これは各種、ね、各エコノミストから問い合わせが相次いだと言われてるんですが、補正作業をやるとそういうことが出てきてしまうんですね。そうするとポイントの2つ目としては、なんで2018年1月になって、
はい、
ね、補正、ね、作業をやったのか、そこで何かの意図があったのかというところ、これがポイントの2つ目。今回 その予算委員会ではですね、
はい、
国会 の真相究明ではこの2つのポイントがですね、野党から追及を受けることになるんではないかなと、私はそんな風に見てますね。
ほう。しかし2003年よりもっともっと前まで
ってことになると、ね、本当に統計全体がこれガタガタになってしまいますよね。
そうですね。じゃあなぜ当初2004年以降からだと、はい、厚生労働省はそう結論付けたのかというと、これ理由がありましてね、うん、
はい、
2004年にですね、実はそのマニュアル改定してるんですよ、厚生労働省内部で、
はい、
その全量調査を必要ありませんよというようなマニュアル改定をしているために、うん、2004年からというね、そういう理屈を立ててるんだけども、でマニュアル改定に基づいて調査をするんだったら、はい、補正作業やれよと。でもその補正作業やってないんですね。
そうすると今までもこう不正的な調査をやっていて、ある意味その現状に少し合わせるためにマニュアル改定があったっていう、ね、逆の考え方もできちゃうわけですね。
ね、ですからね、じゃあ今のその根本大臣のね、はい、責任問題、これ考えてみるとね、それをきちんとチェックできなかった、見つけることができなかった責任というのが、ぐらいしか見当たらないんだけども、
はい、
そうするともう過去を遡ってね、全ての歴代大臣の責任問題ということを考えていかないと、その公平公正ではないんではないかと私は思うんですよ。だからそういったどうなんでしょうね、その、政権にダメージを与えるために大臣を更迭するために、
はい、
この問題を使うんではなくて、先ほど来からね、飯田さんもちょっと指摘していただいたように、要するにそもそもね、機関統計、国の機関統計に関してその信頼性が失われてるわけだから、
はい、
そこを徹底的にですね、チェックしていくことがまず第一義的には必要なんではないか。これ与野党の壁なんてないですよ、
それに関してはね。
共同でだって旧民主党政権時代だってそれを見つけることができなかったわけですから、
はい、
ここはですね、与野党が対立している場面ではなくて、共同して、この真相究明に、まあ、向かうべきじゃないかなと私は思いますけどね。
今日一体どういう審議になるのか非常に注目であります。では続いて2つ目、こちらのニュースです。第2回米朝首脳会談、ダナンで最終調整、明日発表か。今月末に開催されるとされているアメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長との2回目の米朝首脳会談の開催地がベトナム中部のダナンで最終調整されていることが分かりました。詰めの作業のためビーガン北朝鮮担当特別代表が韓国を訪問中で、今日にも北朝鮮の実務者と協議する予定になっていて、トランプ大統領が5日に行う一般教書演説の中で開催日と合わせて発表すると見られております。今回はダナンでということが言われておりますが、1回目のシンガポールと、そして今回はダナンと、
先週のね、この番組で申し上げたようにですね、
はい、
まあ、先だってですね、アメリカワシントンで事前協議というのが行われましたよね、
はい、
でその時のアメリカの、対応ぶりを見てみると、あまり大きな期待を持ってないなということが強く伺えるんですけども、じゃあ北朝鮮サイドとしてね、この第2回目の米朝首脳会談を開く目的はどこにあるのかっていうと、これは1にも2にも、国連の経済制裁決議をですね、
はい、
解除してもらうことをなんですよ、
はい、
要するに経済的には非常に逼迫していて、
はい、
確かにね、セドリを含めたその制裁決議違反の形での物資の供与というのは行われてますよ、
はい、
それは、中ロそして韓国を中心にそれは行われてるんだけども、はい、それだけではね、国内経済回していくのは、相当難しいということもあるが、とにかくですね、制裁決議を解除してもらうと、まあ、段階を踏むにしてもですね、解除に向けての道筋をつけるということが最大の狙いなんですが、
はい、
どうもですね、アメリカから聞こえてくる、情報によりますとね、今回の会談によってですね、それはいきなりその解除されるという方向には向かわないということが、聞こえてきてますんでね、
はい、
仮にそうなった場合に、
はい、
じゃあ北朝鮮サイドとしてはどういった行動に出てくるのかね、それがちょっと一つ注目なのかなと思いますね。
まあ、北朝鮮としては今までの常套手段だと、
ね、
もうそこでなんかケツまくるようにしてですね、もう一回核実験をしたりとか、なんかそういうことをしそうですけれども、どうなんですか、そこまで強硬に行くんですか。
ただね、ちょっと心配なところはですね、そこで逆に言えばトランプ政権の譲歩というのが、
はい、
要するにきちんと北朝鮮がですね、核ミサイルのですね、廃棄放棄に向けて、アクションを取らなければ、 まあ、おそらく制裁決議違反、制裁決議をですね、解除する方向には向かないと思うんですけども、
はい、
ただですね、そこが見込めない以上、じゃあアメリカとしても突っ張るのかっていうと、必ずしもそうではなくて、アメリカとしては、あるいはトランプホワイトハウスとしてはですね、
はい、
とりあえず交渉が前進しているということを、まあ、見せる、国内向けにね、アメリカの国内向けに見せる必要があるのかなと。
はい、
先だってですね、国境の壁で、停滞ダメージを受けたトランプ政権としてはですね、やっぱりここはポイントをゲットしておきたいところではないのかなと。ですから、北朝鮮が完全に、交渉のテーブルを蹴って出ていくような、
はい、
そういう状況にはならないような、
ならない。
ただその辺のですね、せめぎ合いがどうなっていくのかなと思いますけどね。
どこまでオープンにするものを作るかっていうところですか。下手な妥協をされると日本にとっては厳しいですよね。
そうですね、ですから、そういった点でいうと、まあ、逆に言えばアメリカもですね、国際世論の批判を浴びかねない部分もありますんでね、
は
い、だから、そこのこうなんていうんですか、せめぎ合いというところが、バランス感覚というか、はい、が大事なのかなと思いますけどね。
そうすると双方一致するのは、こうなんとなく成果が出したように見せて先送りするっていうのが一番いいってことになっちゃうんですか。
そうですね、
この時間、ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。7時27分です。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。春節。中国の旧正月、春節の休みは今年は今日4日から10日までとなっております。この春節に海外へ出かける中国人旅行客数は去年よりも50万人多い700万人で、去年と同じく人気渡航先ランキング1位はタイ、日本は2位につけております。今日が大晦日で、明日2月5日が旧正月のお正月ということだそうですが、インバウンドとかいろいろ言われると、この人たちっていうのがポイントになってくるわけですかね。
実はですね、このシーズンで、
まあ、
この春節のシーズンでね、中国人観光客が一番どこへ行くのかっていうんでね、北海道なんですよ。
北海道、
札幌なんですけれども、どうしてかというと、実は札幌では今日から雪祭りが本格化するんですね。
そう
か。3会場ありまして、1会場だけはですね、もう先週からオープンしてるんですが、大通公園とか、そういった中心部の雪祭りは今日からなんですよ。で、実はね、私ね、同日とですね、北海道札幌へ行ってきましてね。
そうなんですか。
中国人観光客の状況と見てきたんですが、もうね、あれですね、大量にね、たくさんの数のね、観光客の方が来ているんですが、もうキャパ超えてますね。
すでに
超えてます。どういうことかというとですね、もうホテルが満杯状態で、で、実はもう改装しなければならない部屋もですね、改装しないまま、ですから部屋の中がボロボロのままですね、まあ営業を続けていると、まあ、この雪まつりシーズンを外すわけにいかないということでね、まあ、それに対するちょっと批判というのかな、苦情も出てるようですし、で、なおかつ飲食店もうね、いっぱいいっぱい、氷雪の門というですね、札幌市内では一番有名とされているカニ料理の店、でちょっと行ってきたというか、食べはしませんよ、行ってきましたらですね、歓迎室で玄関のところにですね、名前を貼り出すじゃないですか、もう8割方外国人。
そうですか。
ちょっと聞いてみたんですよ、今日明日で、つまり土曜日行って、今日明日でランチディナーの時間帯どっか予約できますか、できるわけないでしょと、もう1ヶ月前からいっぱいですと。
1ヶ月前ですでに
いっぱい。
そんなですか。
どこの投資営業はしてるんだけど、どの時間帯も入りませんって、ね、
入れないんだ。
ですから、その飲食店、ホテル、観光、ね、はい、資源で加えてですね、まだやってる最中なん、作ってる最中だったんですよ、僕が行った時は。その
雪像はね、はい、
でそこのですね、まあ、なんていうんですか、入っちゃいけませんってね、立ち入り禁止なんて札があるんですが、もうどんどん入ってって、写真も撮るわですね。
うわー、やっぱり、そんな状態で、だからあれですね、日本人観光客が今度締め出されちゃうぐらいの勢いですね。
まあ、ですからね、日本人観光、もちろんね、日本人観光客が落とすお金よりも、外国人観光客が落とすお金の方が大きいから、まあ、言ってみればですね、観光業者というか、観光で飯を食ってる人たちもですね、もう日本人観光客あんまり相手にしてないんではないかなというような感じになってきてますよね。
いや、確かにうちの近所にもまあ、スーパーがあるんですけど、周りのホテルでインバウンドで結構外国人が来るみたいで、こう1万円札を何十枚も持って、それでこう払っていくみたいな買い物の仕方してて、 こりゃすげえなと、
ね、えだからで加えてですね、まあ、中国人観光客という点では、一歩リードしていた大阪南地区なんですけども、ここにはですねもうすでに、中国資本による火鍋の店というのが、ねできていてですね、でしかもですねそれがものすごく複合商業施設のワンフロア全部使ったですね広大なものなんですよ。でもう中国語しか使えないみたいなね、
あそういうお店が出てきてきてる、
だから中国人による中国人のための中国人の店っていうね、そういうような店まで出てきてると。もう日本人観光客は相手にしません、
相手にしないし、入ることもできないし、大阪の西成のところになんか中華街を作る構想があるみたいなね、ちょっとあの地元の報道でありましたよね、
だから地域活性化のためにね、でそこまで依存していいのかなと思いますけどね。
そうですよね。今日のキーワード春節でした。
お聞きの放送は FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。首都高オリンピック期間中500円から3000円値上げへ。2020年東京オリンピック・パラリンピックで課題となる交通渋滞対策で、大会組織委員会は東京都、大会組織委員会や東京都などは大会の期間中、首都高速道路の通行料金を上乗せする方針を固めました。競技がある日中を中心に上乗せ額は500円から3000円の複数案を検討しているということです。いやこれ大会期間中、まあ、選手などねスムーズな移動も重要なんですが、物流止まったら日本経済がガタガタになりますよね。
そうなんですね。ただ差は去りながらですね、東京都内を通過する、ね、自動車、そういう輸送車のために関して言うとですね、
はい、
通過する必要もないの、ないのにもっていうと怒られちゃうかもしれませんけども、
はい、
最短距離を取るために通過してるっていうケースも多いんですね、だからそういった意味で言うと環状線っていうのが、それを迂回路するためにね、利用されてるんですけども、そこをさらに制限していこうということですから、ただどうなんでしょうね、このじゃあどのぐらいこの上乗せするのか値上げするのかで、例えば500円上乗せするよりも3000円上乗せした方が利用者が減るということで、その数で、調整していくんでしょうけども、
はい、
ただ3000円値上げするとなるとね、私のように、ね、東京の中心部で生活している人間はですね、
はい、
じゃあ首都高を利用するなってことなのかっていう ね、
そうですね、
ところにもなってきますよね。
今度一般道が無茶込みになるんじゃないかなと思いますけど、
ですね、みんなそこへ回避するというところになりますからね。
で
なおかつうちはですね、昭和通り沿いなんですよ。
お
で昭和通りの上には首都高を走ってるんですが、首都高の迂回路にもなってるんですね。
確かに
これ大混雑するだろうなと。
そうですよね、まあ、昭和通りはそこそ こう太い道路で3車線ぐらい、ね、片道あったりするから、みんな殺到しちゃいますよね、そうするとね、
でアンダーパスがありますからね、
はい、
ですから、そう分かりやすい道路ですから、だから裏道を通ればいいんですけれども、だそういった点でじゃあその下道のというか一般道路のですね、
はい、
まあその対応をどうするのかで一番ね、まあなんていうのかな、やりやすいのはですね、ナンバー規制っていうのもね考え方あるんだろうと思います。
はい、
これは中国でも韓国でも行われた規制であって、だから、下一桁偶数の、ナンバーしか入っちゃいけませんよとかね、
はい、
でまあただそうは言ってもですね、まあ都心部に居住している人たちは何か特別な、通行許可証を掲げて走るとかね、でそうするとその通行許可証がですね、また売買の対象になったりなんかしてね、貸し借りの対象になったりとかですね、
貸し借りとかは確かに ね、 ねありそう
だ。 だからその辺でどう公平公正さを担保するのかというのが、
はい、
この手のですね、施策を導入するにあたって一番重要なポイントではないかなと思いますね。
でも須田さん最初に指摘されたその環状線を、まあ、今一部途切れてるところがあったりとかもありますから、それを2020年までに整備できれば、ね、ある程度は なんとか流入は制限できるのかもしれないですね。
そこ の, あの整備をですね早急に進めるということと、はい、あと情報ですよね、これはどこの道路が混んでいるのか、どこの道路は何分ぐらいこの移動するのにかかりそうなのか、そういったですね情報をどうやって発信させていくのか、
はい、
で今は とりあえず道路上の電光掲示板でっていうところになってますけれども、
そうです、ね、
もっともっとねこのインターネットがこれだけ発達してるわけですから、そのあたりをどう活用しているのかいくのかっていうところが一つ問われてるところだと思いますけどね。
しかしこれそもそもの問題を思い返してみると、環状2号線という、ね、道路があってこうそれが、各競技場とある意味選手村を直結できるっていう計画だったのが、なんだか伸び伸びになっていく中で
間に合わないですからね、
特にあの築地を通るんで、築地城の移転が伸び伸びになっちゃったせいでこれドミノ倒しのようにここの工事も進まなくなって、でその結果じゃあ首都高を使って選手たちを移動させるようになったから今回この問題も出てきてるっていう、そこをなんか今もう言わなくなっちゃってますね。
ですからね、あの小池知事の責任問題ってのはこれは重大でね、だから東京都のじゃ負担はどうするんですかと、あなた方どういった形でね、この問題に対して、コスト負担をしていくんですか、ただそのコスト負担だってね結局は都民の税金ということにもこれなりかねませんからね、ま
あ、そうですよね。
この問題に対してちゃんと東京都は情報を発信すべきだと思いますけどね。
なんかこれも、まあ、ある意味新聞にリークでもないですけど、こう、じわじわじわじわこの週末に出てきたような話で、
そう、既成事実をね押し付けるかのように、小池知事のケツを我々がね、その500円から3000円払って拭うのかっていうことになりますからね、これはね
結局そういうね、なんともこう釈然としないところがありますよね。まあでもオリンピックはもう近づいてきてるからなんかやらなきゃなんないのはまあなんでしょうけどっていうね、
ですからねオリンピックが成功をさせるということは、誰しもが賛成することであって反対することはないと思うんだけども、だからといってね、その責任を曖昧にしていいというわけではないと思いますけどね。
オリンピック期間中500円から3000円値上げというこの首都高のニュースを取り上げました。このコーナーも含めまして、ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。メタボなしっぽさん56歳富士宮市の方ですね、オリンピック期間中に首都高3000円を上限に上乗せの件、いやこれ小池さんの政策の結果豊洲の移転の遅れ、まあ、都民が選んだわけですから責任を取るのが筋で、高速道路の利用者が被るのはこれ筋違いんじゃないんでしょうかと、増額するなら東京都民の税金を投入するのが本来で、そうすれば次の選挙で厳しく都知事を選ぶようになるのではないかと思いますと、まあ、民主主義の結果といえばその通りなんだけどというところですね。
静岡県の方にこう言われると、ね、二の子が告げないなと私は都民としての一人として思いますね。申し訳ありませんでした、とんでもない都知事を選んでしまって。
これでもやっぱりこう選挙の結果っていうのがもう今までずっとある意味政治って一言みたいに思ってましたけど、こうやって直接こう被るんだなっていう話ですよね。
そうですよね。しかも金銭的、時間的なですね、負担ですよこれは。
そうですよね。
本当ね、東京都以外の方々に本当お詫び申し上げたいですよ、私都民として。
これでも確かに都民はかえって電車とか使って通勤したりするから、むしろ車使って仕事してる人たちっていう方が都民以外の負担が大きくなっちゃうかもしれないですよね。
そうですね。でしかもその電車って混み始めるでしょうからね。
いやそうですよね。ちなみにあの東京都知事小池百合子さん、あの番組6時台で、登場、今週木曜日に登場するんですが、ちょっとですね、あの収録のタイミングがだいぶ前だったもんで、この話聞けてないんですよ。聞けてたら聞きたい話でしたけどね、これ。
で聞くよって言ったら出てこないんじゃないの？でも逆に。
いやそうなんですよ。その可能性もあるんですよね。非常に。そして統計問題についてもこちら、トールさん54歳会社員の方、横浜泉区の方ですね。野党は大臣辞めろ、総理辞めろと言ってますけれども、民主党が政権持ってた時もこの不正隠蔽あったわけですから、二度とないようにみんなで知恵を出し合って考えるのがやることなんじゃないかと思います。その頃の大臣が真っ先に文句言っても何も感じませんよと、選挙目当てのパフォーマンスが多すぎる、野党の中に国のことを考えている議員はいるんでしょうかねと、 まあ、確かに。
だからね、野党も、だから野党もね、どうなんでしょう、特に立憲民主党を、ね、中心とする野党なんだけれども、はい、なぜ支持率が上がってこないのか、
はい、
要するに批判のために批判をしてるから上がってこないってことをね、やっぱりね、そろそろ学習してもらいたいなと思いますけどね、バカじゃないのかなと思いますよ、本当。
これはでも、やっぱりあれなんですか、コアの支持者たちはそれでこう盛り上がるみたいなところがあるからやるんですかね。
だからそうなんですよ。だからね、なんて国民政党というよりも、
はい、
コアなある種こう活動家みたいな支持者だけを、まあ、相手にしてるというところになってますよね。それでいいのかと、だからね、逆に言えばね、私ね、
はい、
新55年体制、
はい、
つまり野党は野党のままというね、そういう状況はなりつつあるんではないかなと。でそれは今の日本の政治状況にとって不幸なことではないのかなと思いますけどね。
だから政権交代とか目指さないんであれば、それが一番こう安住の地だったりするわけですよね。
だから野党第一党の座さえ守れればいいんだとしてね、
はい、
そういう、ね、あの部分しか感じられませんけどね。
いやでもそう考えると、枝野さんが固くなりその野党一本化みたいなものから距離を置くっていうところも見えてきちゃいますよね。
だから野合はしないと言いながら社民党と統一会派でしょ、
はい、
でなぜかって言ったら参院ね、第一党の座でしょ、
ええ、
もうやってることで、ね、言ってることが全然違うじゃないかと、
ね、えで確かに社民党は旧社会党であって、で旧社会党の事務局の人たちが今立憲民主にいっぱいいるっていうのを考えると、いろいろ整合取れちゃうんですよね、
だからね、そのあたりをねちょっとじっくり考えて、国会で動かないと、本当に今回の参議院選挙、
はい、
ね、野党は辛い状況になるんじゃないかなと思いますけどね。
今日もたくさんのメール、ツイッターいただきました。どうもありがとうございました。